政副議長監査委員インタビュー。去る5月16日に開催されました宝塚市議会6月定例会の初日において、議長に宝塚新政会の富川幸太郎議員、副議長に日本維新の会宝塚市議団の池田光孝議員、そして議選監査委員に公明党議員団の藤岡和恵議員がそれぞれ選出されました。ということで、今日はこのお三方をお招きして宝塚市議会の現状や今後の取り組みについてお伺いしたいと思います。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ではまず、議長さん、副議長さん、そして議選監査委員さんにお伺いいたします。議員になられてどのぐらい経たれるんでしょうか。また議員になろうと思われたきっかけはどういったことだったんでしょうか。教えてください。ではまず議長さんから。
はい、富川です。今日もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
早いもので15年目を迎えました。はい、それでですね、きっかけなんですけども、それこそ15年前ですね、積極的に地域活動といいますか、奉仕団体 の、幹事役等を務めてまして、結構いろんな形で地域を走り回っていました。でですね、ある時に宝塚の市議会議員の方ですね、大先輩の、今では OB なんですけれども、勇退するということで、君やってみないか、宝塚のために働いてみたい、見ないかという、そのようにお声掛けいただきまして、きっかけといえばそれが大きなきっかけで、宝塚のために貢献してみようと思いまして、今市議会議員に勤めております。
この15年生活はそれ以前と比べると大きく変わられました。
やっぱりね、大きく変わりましたね。公人ということで、いろいろなかなかね、いろいろ精進しております。
そして富川さんの場合はその間にそう支えてくださる奥様も。
そうですね、今日も思ってたんです。今こうやってね活動できてるのもね、やっぱり家族のおかげだと思ってます。
そうですよね、なかなかそれをねはっきり言ってくださる男性が少ないので、未だにもう富川さんには先頭を切ってそういうふうに、おっしゃっていただきたいと思います。
本当お世話になってるんですよ。今日もシャツ着てますけどもね、これも洗ってクリーニングして、アイロンかけてくれてるんだと、今日思いながら今日袖通してきました。
わかりました、
はい、
それが大事です、いつもパリッとしてらっしゃいますもんね。
いえ
では副議長池田さんはいかがでしょう。
私は今2期目の7年目になります。で、議員になろうと思ったきっかけは、生まれも育ちもちょっとの期間の宝塚から出てるんですけども、小林で生まれて、清志工事に実家があって、今は山本に住んでるんですけども、やっぱりその僕らの子供の時代っていうのは、花火大会があったりとか、本当にイベント豊かなその街だったっていうのもありますし、やっぱりそういう元気のある宝塚にしたいという思いが一つで、私は3歳から硬式テニスをずっとやってまして、先週でやってきたものですから、大学院でもその健康科学というそのスポーツと力学っていうのをこう研究をしたりしてたので、地元の人たちがとにかく元気になるその活気のある街にしたいという、その地元に貢献をしたいっていうところが、元々のきっかけです。
そうですか、一旦宝塚を離れられたからこそ見えてくるものもありますか。
そうですね、何を考えずにも自然と子供は宝塚で育てたいという思いがずっとありましたので、子供たちも今宝塚から学校や社会人になってますし、やっぱりなんかこの街が好きなんでしょうね。
そうですか。そして長くこう学んでこられた、研究してこられた運動スポーツを通して、その体もそうですけれど、気持ちも元気になるということ。
そうですね。一旦サラリーマンで銀行員をやってたんですけども、退職してからずっと整形外科で、リハビリ予防医学というのに携わってましたので、やっぱりその 医療というのも大事だけども元気であるためにはまあどうするべきかっていうところが、はい、まあ、実際議員やってみてすごく大事なところだと思ってるので、まあ、そういう経験が生かせて町がやっぱり高齢者の方も含めて元気になってもらいたいと思ってます。
はい、わかりました。そして議選監査委員、私にはちょっと耳慣れないお役目なんですが、藤岡さん、
はい、
はい、藤岡さん議員にな なろうと思われたきっかけですとか、どのぐらいのキャリアで、
はいはい、今5期目 の議員を務めさせていただいていますので、まあ、今18年になります、はい、あっという間でした。できっかけというのは今までの人生でこれっぽしも議員になろうなんて思ってもいなかったところを、はい、党の方からどうだと、
うん、
で嫌だと、
いやそうですか
っていうふうにまあ、いろいろ春巡をしたことが、その18だから18ですか19年ぐらい前にお話をいただいて、まあ、本当悩みましたけれども、まあ、こんな私で よろしければプロポーズを受けたみたいな感じですけどお役に立てるのであれば、この町が少しでも良くなるために、働かせていただこうという腹が決まったのが半年ぐらい経って悩みました。
はい、本当にプロポーズ受けてからのお返事ぐらいですよね。
そうですね、なんか本当に自分の人生にこんなことになっているのは全く一番嫌だと思って
大きな声では言いません、
言ってますけど、はい、ま
あ、でもそうですか、はい、それまではどういったお仕事をしてらしたんですか。
医療機械のメーカーに勤めていまして、で、まあ、まあ、職業としては小さい時から学校の先生になろうって漠然とした、夢というかそうなるんだろうなっていう、まあ、資格も一応取ったのはあるんですけど、まあ、自分にはちょっと違うなと思っていて、普通の、まあ、就職をして、そこで仕事をしておりました。
はい、そうですか。はい、18年目ということは今日のこの、はい、メンバーの中では一番の先輩に当たられます。
はい、
はい、18年の間に宝塚も変わってきましたか、あるいは議会も変わってきましたか。
そうですね、まあ、構成も変わりましたし、うん、まあ、まあ、いいのかどうかっていうか、それが特色の一つとしては、女性議員が半分以上在籍してるっていうことで、はい、まあ、民意を受けて選んでいただいたのが、まあ、半分以上になったっていうのは特色、うん、特徴ですね。それは市民の皆さんが判断していただくことかなって思っています。
はい、なるほど、わ、はい、かりました。では本日の本題に入っていきたいと思いますけれども、議長さん、宝塚市議会では議長副議長および議選監査委員、この選出にあたって立候補の表明が行われた、はい、ということですよね。はい、どうしてこういう方法になったんでしょうか。
まあ、そもそもですけどもね、これは平成23年制定の議会基本条例という、はい、まあ、その条例で謳ってあるんですけれどもね、まあ、正式にはそこから始まったということなんですけれども、まあ志のある方がですね、皆さん均等にその機会がね与えられているというか、そのような格好です。ただしですね、最終的には役員選挙といいまして、
はい、
議員各位のですね、投票による選挙になりますので、
はい、
まあ、とはいうもののある程度ですね、推薦してくださる方というか、そのような方々も最終的には必要になってくるのかなと思っています。
はい、でその立候補にあたって富川さんはどんなことを。
今回はですね、大きく3つのテーマで、はい、表明はさせていただいたんですけども、まあ、基本的にはですね、まあ、議員ですので市民の皆さんの負託に応え、課題解決に貢献する議会、そういうものを実現したいなという、そのような思いで大きなテーマのもとにですね、まあ、議会運営といいますのはね、私いろんな市町見てきましたけども、それぞれ特色があって、同じような運営しているところはほとんどないと思っています。うん、宝塚は宝塚独自の運営の仕方があるんだと、思っているんですけども、まあ、良い伝統というのが、そういうものが あると思っていますので、その伝統をですね、継承しながらですね、また新しい視点も取り入れて、運営していきたいなと思って、まあ、3つの視点の1つはですね、やはり議会ですので、まあ、初心を忘れずにですね、
はい、
徹底した議論、 まあ、そういうものをしっかりとね、できるような環境を整えたいなと思っています。まあ、そのためにはですね、しっかり私たち自身がですね、議員活動、さらにですね、議会の中での、市民との皆、市民、まあ、対話といいますか、市民の声をよく聞く、そのようなことを初心を忘れずに、していけなければならないなと、まあ、そのような環境を整えたいと思っていました。そして、2つ目はですね、まあ、透明性と、効率性を両立した議会運営を推進するということでですね、はい、情報発信ですね、例えば、議会のホームページですとか、架け橋ですとか、まあ、今日このような機会もいただいてますけども、市民の皆さんがですね、議会活動をもっと身近に感じて、関心を持っていただけるような、そのような、まあ、議会を実現したいなと、そのように、思っています。はい、そしてですね、まあ、さらなるデジタル化といいますか、はい、まあ、効率的な議会運営に、まあ、努めていきたいなと、そのように思っています。そして3つ目はですね、まあ、人材育成といいますか、はい、議員そのもののですね、総合力も、高めていきたいと思ってまして、まあ、そのためにはですね、議員研修等を、しっかり充実図ってですね、まあ、政策立案できるような、そのような我々でありたいなと、まあ、そのような環境を整備したい、そのような思いで立候補いたしました。
そうですか。議員になられたらゴールではなく、そこから勉強、成長が始まると。
そうですね、社会の環境も変わってきますし、ね、それに対応していかないといけませんから ね、
そうです
ね、はい、日々勉強です。
わかりました。池田さんはいかがですか。
そうですね、議会において、まあ、その副議長の役割というのは、まず議長のサポートをしっかりしていくということですね。はい、で、まあ、宝塚市において、まあ、僕は7年目なんですけども、まあ、過去を振り返ってこの10年間行政と議会とともに、まあ、改革の時代を迎えてきたと思ってます。で、これから、まあ、経験のない時代に突入していくという中で、これまでの改革というものを、まあ、変革というものに変えていく、で、それはこれまでを変えるという発想ではなくて、今からの時代にふさわしい、価値に新たに作り出していくことだと私は思っています。はい、そして起こる可能性の高いとされている、まあ、災害など、回復する力を蓄えていく。で、持続可能性の先にある再生という宝塚市と市民をしっかりと導いていって、多様な時代、そして時代に、次世代に緩やかにつないでいく、はい、これが転換期にあるこの2025年であると思っています。まあ、それがそもそも二元代表制の意義であるとも思っていますし、機能を最大化させることが、大事だと思っています。はい、で、本年はまあ2025年になりまして、まあ、超高齢化社会に突入していきます。地域社会にさまざまな影響が及ぶとされたこの2025年問題と言われた年に、まあ、これから少子化が急激に進んでいき、これまでに経験したことのない暮らし方や働き方など、宝塚市が抱えるこれまでの課題が複雑に入り混じるだけではなくて、予測困難な問題が起こること、そして災害など避けて通れない大きな課題がのしかかる時代にあるんだと思っています。私はこのような時代において二元代表制の意義が今しっかりと問われているんだと思っています。その本質的な機能を最大化していくことが重要だと考えて、まあ、副議長として立候補をさせていただきました。
はい、分かりました。では藤岡さんはどんなことを考えてまたアピールされたんでしょう。
はい、まあ、今先ほどおっしゃっていただいたように、議選監査員ってなんだっていうところ、まあ、役割のところなんですけれども、まあ、後でもお話しする機会があるかもしれないんですけれども、監査員っていうのは、まあ、市長をトップとした執行機関と別な行政機関で独立した行政機関で、まあ、いろんな団体も監査ってありますよね。そのいろんなのこちらもそうだと思うんですけれども、そのいろんな事務とか業務が法令に基づいてちゃんと行われているかってチェックを行うっていうが一つの大きな役割 で、 でそれがちゃんと効率的に行われているのか、まあ、もしくはまあ、住民福祉の向上に、まあ、役立っているのかっていう、まあ、チェックをするという本当に非常に大事な重要な役割を要しているっていうふうに思っています。まあ、そんなものなんですね。で、具体的にはもう結構月に何回も定期監査であるとか、例月監査毎月あるんですね、さまざまな事業の。でそれと と決算監査もうすぐ8月末にはもう3日間か4日間ぐらい板付けになって、全部の決算監査をあの市議会の決算特別委員会の前に全部決算の監査をやってしまうというような、あのこともあり、であのただ議選でこの監査委員を選出してるっていう意味は、はい、その専門的なものっていうのは当然あの公認会計士の先生とか入ってくださっていますので、数字の的なことなんかはその、まあ、専門的知見を生かしていただきながらチェックをしていただくんですけど、議選監査委員が入ってるということでさまざまな事務、まあ、あの施策が市民目線に立ったものであるのかとか、その市民のニーズが反映されているのかっていうところを、あのチェックをしていくっていうところがすごい大事な役割で、で、まああのまあ、議長副議長と三役と言われるんですけれども、その三役とはまたその捉え方がいろいろ各議会によっても違うんですけれども、まあ、勉強この監査をすることで市の業務というか事務を勉強するっていう次元ではなくて、はい、そのある程度のやっぱり経験を持ってこうではないかっていう意見を持たないと、持って監査を行っていかないといけないという非常に責任がある、あとと当然なんですけれども、そういう重要な役割だなっていうふうに思ってあの立候補させていただきました。
そうですか、はい、それではまあ1期目の議員さんではまだ大変というところが多い。
まあそうですね、まあ、それはそれぞれの捉え方でいいじゃないかっていう人もいるんですけれども、まあ、勉強する場ではないっていうところは、あの共通認識で持たないといけない重要な、すごい責任の大きなあの、まあ、業務というかっていう立場だなっていうふうに思っています。
大変な役目じゃないですか。
もう目がガンガン頭ガンガンって感じですけど、はい、
そうですか、はい、わあ期待しております。さあそれではですね、今度は副議長の池田さんにお伺いしたいと思うんですが、私たち市民にとって市議会というとですね、やっぱりあの随分開かれてきたとはいえ、あのまだこう固く感じる、難しく感じるところがあるんですけれど、こう市議会の仕組みについて現代の市議会ですね、宝塚の、はい、これについてちょっと分かりやすく教えていただけますか。
そうですね、議会っていうものそのものは、まあ選挙で選ばれた市民の代表である議員がまあ集まっているところになります、で構成されたまあ合議体の一つですね。で議員一人一人があの意思決定するのではなくて、はい、議員の総意として意思決定をする機関だとあの考えています、はい、でまあその代表として議会運営の中心となって、本会議などの運営する議長と、議長が不在の時などに職務を代行する副議長が置かれているものと考えています、はい、そして議会全般の事務処理を行うため議会事務局が置かれていて、議長の指示を受けて議長を補佐しているというのが現状になります、はい、また議会の運営を円滑に行うために、会議の運営について調整する議会運営委員会や、議会全般の運営を調整する会派代表者会、はい、そして議会法架け橋、議会報告会、意見報告会等を担当する広報校長委員会などが置かれています、はい、また議会での審査や調査を専門的かつ効率的に行うために8人または9人で構成する常任委員会を置いています。必要に応じ特定事件の調査審査を行うため特別委員会を置くことができることになっています。宝塚市議会では現在総務常任委員会、文教生活常任委員会、産業建設常任委員会の3つの常任委員会が設置をされております。またそういった会議で議論を行うほか、本会議では各議員が市政の疑問点を質問し、新たな市民サービスの必要性を訴えたりします。行政執行上の問題点を指摘し、業務改善を求めるような一般質問も活発に行われているのが現状になります。
わかりました。先ほど富川さんがその課題の解決に向けてとおっしゃいました。あの皆さん目指すところは一緒なんですが、まあ、山登りでいうとあのてっぺんは一つ同じなんですが、登るルートはいろいろということで、それがこう議論になっていくということですよね。ただそれをあの遠慮なくこう活発に意見を戦わせるところが議会であるということでよろしいでしょうか。
そのように思っております。
はい、わかりました。そして藤岡さん、あの議選監査委員というのは私が今まで
お会いしたことがなかっただけでずっと会ったお役目なんですね。
はい、そうです、はい、なかなかあの表に出るっていうのではなくて、監査なんで、全部チェックをしていくっていうところで、
はい、
あの本当にあの背負ってだからっていう形で、全部署の方たちが監査室委員室等に来て、全部あのチェックをさせていただくっていうところなので、あのなかなかあの分量はもうこんなに 毎月書類が来るのかなっていうぐらい、あの来ますけど、一つ一つ今もちょっと戻ったらやっていかないといけないんですけど、はい、もうすぐ 来週ですかね、また例月観察ありますので、
はいはい、余計に今まで以上に忙しくなられた、
はい、
という、
はい、
ことですよね。
はい、
でも頑張ります。
ね、
はい、はい、手を挙げてなっていただいたので、はいはい、そうですか。そう、あのでは細かいところを見る、その虫のね、虫の目と、はいはい、もうちょっとこう離れたところから大きく全体を見渡す鳥の目も、ね、両方持ち合わせなくちゃいけない感じ。
そうですね、あと魚の目です。
魚の目ですか。
ってありますね。だから足元と、はい、情勢横の、まあ、世の中の流れと、今おっしゃった鳥の目で、将来未来を見据えての目っていうのはやっぱり大事な観点かなって、はい、あの思いながら、はい、日々精進をしないといけないと思う。
そうですか、はい、やはりこのお役目任務は、はい、あのご自身のこう育ってこられた、はい、あるいは昔からの志を考えると、はいはい、ご自身に合っていると、しんどいけれど合っていると思われますか。
それはどうなんでしょうね市民の皆さんが判断していただく、まあ、いただいたその役割なんで、あの全力で、まあ、議選監査員があの設置してよかったなと思っていただけるように、あの最大限に努力をしていかないといけないなと思っています。
そうですか、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて次にですね、では議長さんにお伺いしましょう、
はい、
あの市長さんも市議会議員さんもどちらもこう選挙によって選ばれた市民の代表であるわけですよね。 ですから市長と市議会というのはよく車の両輪に例えられますけれど、では市議会はどのような役割を持っていると考えられますか。
は
い、
あの今おっしゃられたのはですね、まあ、専門的にはですね、二元代表制というような制度なんです、はい、でまあ、あの車の両輪と言われたのは、まあ、それぞれが独立した機関である、うん、まあ、そういう意味合いでもあるんです、あのまあ、市長はですね、あの皆様方ご存知の通り、まあ、宝塚市のまあトップとして、はい、まあ、行政執行機関のですね、長としてまあ多くのですね責任と権限をお持ちです、うん、一方ですね、あの我々はまあ同じく市民の代表、選挙で選ばれたんですけども、26名、はい、基本的にはおります。でですね、まあ、志はですね、市長も私たち市会議員も、宝塚市を良くしていこうというね、うん、そのような思いです。で、まあ、簡単に言いますとですね、まあ、私たちは26名それぞれの立場で、まあ、多様なですね、市民の皆様方のお声をですね、伺ってですね、はい、それをまあ宝塚市の市政に反映できるようにですね、いろんな公式の場を通してですね、努めていく、まあ、そのような基本的なですね、あの理念があります。あとですね、まあ市長は市政を執行していくわけですけれども、はい、私たちはそれをまあ見守るといいますか、まあ、チェックしていく機関、まあ、そのような、うん、思っています。例えば、予算が適正なのか、
はい、
そしてですね、まあ、決算によってですね、1年間の執行状況がそれが適正であったのかどうか、それでですね、市民の目線から、まあ、正していくといえばね、ちょっと語弊があるかもしれませんけども、より良い姿勢を目指してですね、いろんな意見を述べる、表明する、そのようなことが、役割だと思っています。まあ、冒頭申し上げましたけども、基本的には宝塚市を良くしていくために、はい、26名が活動しているんだと、そのように思っています。
わかりました。では池田さんにお伺いいたします、はい、最初に富川さんからもお話ありましたように、市議会は平成23年の4月から議会基本条例が施行されたということですが、まあ、これで大きく変わったことっていうのはどういったことが挙げられますか。
そうですね、私たちがまあ議員になる前にこの議会基本条例というのがまあ施行されましたけれども、はい、まあ、議会の大きな役割の一つとして、まあ、市長から提出された議案を審査をすること、はい、 で結論を出していくということなんですけれども、従来の議案審査というものでそれぞれの議員が市長等の執行機関に対して質問をしていくということだけで、
はい、
議員同士の議論というのが活発に行われなかったものだと認識しています。
はい、
でこの基本条例の制定以降委員会で の議案審査の場で、まあ、積極的に議員間で議論を行う委員間討議というものを導入したことで、
はい、
より議論が深まったと感じています。
はい、
で次に市民の皆さんと市議会の関係についてになりますけども、市民の皆さんがそれぞれの議員の考えを知るための情報として、議案に対する各議員の賛否を議会法架け橋、議会ホームページ等で公開することに現在しています。
はい、
また市内の会場に議員が出向いていきまして、議案審査の概要や議決結果など議会の活動状況を報告したり、市民の皆さんからのご質問にお答えをします議会報告会を開催したり、その他テーマを設け市民の皆さんと議員が意見交換をする場として意見交換会も開催をしています。さらにより開かれた市議会を目指していく上で本会議のインターネット中継を実施していますので、日中お忙しい方も本会議の様子が生中継や、録画配信でもご覧いただけますし、その他 Facebook で市議会の今の情報も随時提供などしています。
はい、
今後も市民の皆さんに総合的に議会情報を提供できるよう努めていきたいと考えています。
はい、まあ、今おっしゃったインターネットですとか Facebook っていうのはもう時代がそのように変わってきて、議会もやはりそういういいところはどんどん取り入れて、
そうですね、
時代に合わせてということですよね。
はい、オープンにしていくということです ね、はい、
そして議会というと、もう以前は昔はそう議員さんが、まあ、主に市長さんにいろいろ質問をするという形でしたけど、その前にもう議員で作られる委員会でもっと意見を戦わせて熟成させてから、
はいはい、
市に対してぶつけるというか、
そうですね、まあ、その中でもやっぱり印鑑討議というのが、それ以前はやっぱりそこまで活発ではなかったと聞いています。で他市でもやっぱりこういうものがまだ進んでいないところもありますし、はい、宝塚市がこの議会基本条例というものをまあ作ったことによって、より開かれたその意見交換ができるようになったと私は認識しています。
はい、そうなりますと議員さんたち対市になりますけど、今度は議員さんとその市民ですよね、ここの距離もどんどんこう短くなるように、近くなるようにいろいろ考えていただいている感じですよね。
そうですね、二元代表制というのはやっぱり市民が選ばれた代表というのがやっぱり市議会議員でありますので、それぞれの地域支援者のやっぱり意見をしっかりと熟成させて、こういう討論の場でまあ意見を出していく、でよりいい姿勢を作っていくというのが基本だと思っています。
ついつい地元の議員さんのところにその住民の方が住んでる方が自分たちの生活が良くなるようにいろいろお願いに行くっていうお付き合いですね、
はいはい、
だったと思うんですが、市全部として見たときには他の立場の方や地域の方には他の願い思いがあるので、自分のところだけこう良ければではなくて、他の地域はどういうことを希望してるんだろうとか、他にどういう考えで動いていらっしゃる議員さんがいるのかいらっしゃるのかということもやっぱりこんな架け橋などを見ながら、もう自分のところだけじゃなくて自分と地元の議員さんだけじゃなくてね、もう市民の方でも市全体を見渡すことができるようになったと、
そうですね、
思いますね。はい、やはりこれはもう皆さんの努力ですよね。やっぱり宝塚方式、宝塚スタイルがこれはもう全国に誇れる形になってきてると。
そうですね、やっぱり先人の先輩方が作り上げてきたものが、よりブラッシュアップされていくように感じてます。
これも昔から順調に来たのでは、こんなにこういい方法はすぐになかったかもしれません。いろいろみんなの思い悩むことがあったからこそ、それがベースになってより良い方法というふうに来たんでしょうね。
そうですね、
分かりました。さてそれではこれからもですね、より活発な議会運営を期待したいところですけれど、富川さん、
はいはい、
議長さん、今後はどのようにして議会の活性化を図っていこうとお考えですか。
はい、
これまだ方法ありますか。
いやいや、これはね、先ほど、まあ、 議長の、はい、まあ、所信の表明といいますか、まあ、顎に集約されていると思ってるんですけども、はい、まあ、あの中で言ったことと同じです、
はい、
まずはですね、議会議論の場ですので、やっぱり活発な議論のためにですね、我々も研究とですね、研鑽と、そして何よりも市民の皆さんのね、お声を吸い上げないといけないと思っていますので、より議員がですね、街中といいますか市内中を歩いて回ること、それがもう基本中の基本だと思っています、まあ、皆さんにそういうふうなことをまずしていただいた上でですね、まあ、宝塚市といいますか、市役所といいますか、市長といいますかに政策提言できるような、そのような対等な関係でありたいと思っています。まあ、それはまず何よりも活性化のね、一番だと思っています。そして、まあ、これも繰り返しになるのかもしれませんけども、しっかりとした情報提供に努めてですね、また議会報告会もしっかりやり、そこでまた皆さんの意見を吸い上げ、また意見交換会によっていろんな多様な意見をですね、しっかりと私たちも認識したい、そのように思っています。
はい、
何よりですね、最終的に例えば本会議に傍聴に来ていただいたりですとかね、市民の皆さんに何より関心を持っていただきたい、まあ、そのような思いで、まあ、活動はしています。まあ、そうすることによって最終的に活性化していくのかなと、思ってはいます。
はい、二元制ですけど、両輪ですけど、片や市長さんはお一人、議員は26名いらっしゃるので、方々にこう散らばって手分けしてですよ、地域的にも年齢的にも、それからいろいろな立場の方々、もう皆さん手分けすれば網羅できるんじゃないかと。やっぱりそれが強みでもあるし、お役目でもあるかと。
特に宝塚市の場合ですね、全国に先駆けて女性のね、比率が半分以上なんですよ、どこに行っても驚かれます、今まだ、はい、ですからそういう視点ではね、宝塚市進んでいると思うので、まあ、男性も負けてはいませんけども、はい、男性女性、しっかりとした意見を吸い上げて、まあまあ宝塚市役所にしっかりと意見を表明したいと改めて思っています。
そうですね、はい、それから年齢を重ねた方、それからキャリアを重ねた方だと、市の歴史とか議会の歴史も、まあ、よくご存知なんですが、今時のこととか知識とか情報になると、やはり若い方、つい最近まで他のその社会にいらした方ね、他のお仕事してらした方には、なかなかこう叶わない部分もあって、やっぱりそれはこう素直に教えてもらったり、情報をもらったりする必要もありますよね。
先だって意見交換会、
はい、
高校でやったんです。
はい、
憲法宝塚高校と、宝塚北高、
はい、
でやったんです。
はい、
若い視点のね、ご意見を、いや感覚もね、私たちそういう場にで、まあ、養わせていただこうという、そのような目論みといいますか、目的もあって、大変有意義な意見交換会させていただいてます。
そうですか。
まあ、でね、最近その、まあ、専門的な用語で言いますと、主権者教育というような格好でね、若い方々にも、しっかりと政治に関心を持っていただこう、まあ、そのような風潮もありますので、
はい、
そのような一環で今後ね、積極的にそういうこともやっていきたいなとも思っています。
お互いにいいですよね。高校生もやがてはちゃんとした社会人になっていくわけですから、その時慌てて市の置かれている情勢とかを考えるのではなくて、もう日々、もう何歳であろうが市民なんですから、はい、ああそういう機会があるというのは高校生にとってもありがたいことですよね。
ぜひね、そういう方々が将来政治に関心を持って、まあ、宝塚市議会議員に立候補していただければいいなと、
そうですね、
そのように思ってます。
わかりました。では副議長の池田さん、
はい、
議会の活性化ということですけれど、市民の皆さんが議会の活動に関心を持つことが、まあ、一番大事だということはよくわかるんですが、宝塚市議会では本会議や委員会などすべての会議公開しているということですよね、はい、具体的にはどうやれば傍聴できるんでしょう。
宝塚市議会ではすべての会議を原則として公開としています。市民の皆さんが本会議や委員会を傍聴していただけて、議員と市長の生の質疑を聞いていただき、議会の活動に関心を持っていただければと思っています。傍聴の手続き自体は比較的簡単にできます。 本会議の傍聴は市庁舎5階にある議場傍聴席の入り口で、はい、申請用紙に住所、氏名などを記入していただき、あとは議場にお入りをいただくだけになります。
はい、
議場には傍聴席が84席ありまして、
はい、
車椅子席や磁気ループも用意はされております。はい、また委員会室での傍聴は市庁舎4階にある市議会事務局の窓口で同様に申請用紙に記入をしていただくだけになります。あとは事務局職員が各委員会室にご案内いたしましたり、しますけども、ただ委員会室には、傍聴席が10席しかありませんので、多数の方が傍聴に来られた場合は委員会室には入れない場合がございます。
はい、
申し訳ありませんが、その場合別室に音声のみを聞くことのできる会議室をご用意しておりますので、そちらにご案内する場合もございますので、ご了承いただければと思っています。
はい、
なお本会議委員会とも事前にご連絡をいただければ、
はい、
手話通訳者や、要約筆記者を無料で配置をいたします。
はい、
ご希望の方は障害福祉課へお問い合わせをいただければと思います。
はい、
ちょっと音声だけになりますけども、ファックスで、0797-72-8086 になります。
はい、
また介助犬の、同伴も、可能になってございます。市民の皆様にぜひ一度市議会の傍聴にお越しいただきたいと思うことと、この市長がまあ変わられてから特になんですけども、
はい、
傍聴される市民の方が増えてきたように思います。で、事務局の方のまあご尽力であったり、本当にこう少しずつ市民に開かれた、こういう傍聴していただけるというのは本当にありがたいことですので、若い方も含めてぜひ、市議会に来ていただきたいと思っています。
そうですよね。では、藤岡さんにお伺いをいたします。議選監査委員ということで、実際の監査に参加して何か意外だったこと、気づかれたことって何かございますか？
はいはい、まだ5月に選出されて、6月と7月2回だけ監査にその監査として携わってはないんですけど、はい、先ほど申し上げました毎月の月例監査とかも経験させていただきました。で、ただ監査委員っていうのは当然のことながら議員の活動とは別なので、もちろん議員にいるよりも先にいろんなものを知るっていうこともあるので、
はい、
例えば監査で聞いたけどこれはどうなんだってことを質問とかで、とか委員会の質疑ですることは守秘義務に反するっていうようなこととか、で議会としての特別委員会である決算特別委員会には委員にはなれないんですね。監査で先に決算してるんで、はい、それ全部分かった人が決算の委員会に入れないっていうようなこととかで、いわゆる議員活動の制約って捉える場合もあったりとかして、
はい、
今実は全国で議論が起こっていまして、
はい、
議選の監査委員を選出するのかどうかと、いうことで、実は地方自治法っていう法律が、2017年ですか、平成29年になるんですかね、改正されまして、
はい、
行政機関に議選の監査委員を置くべきであるって、必置っていうんで必ず置くっていうものから置くことができるっていうように、はい、変わったんですね。だから置かないでいいとか、置くべきであるとかじゃなくって、選択することができるって変わったもんですから、そこでいろんな今議論が出ているのも事実です。で、監査委員会って言いますのは代表監査委員という、はい、行政の、大体行政の、全てと網羅している経験者が代表監査委員で、あと宝塚市では公認会計士の先生がいらっしゃって、
はい、
で今は私が議選監査委員で、3人が監査委員 で、あと事務局が何人か市の職員の方がいらっしゃるということでやっています。で、議会によっては例えば公認会計士の先生がもう一人とか、弁護士が入ったりとかっていうような形で、さまざまなあり方で、その議選監査委員がいるところもありますし、いないところもありますしっていう、議論が今 起こってるっていうところで、まだ宝塚市は今のまま犠牲監査員を置くという形で、設置をしているところですけれども、この2回 の、 監査委員の活動委員会に参加させていただいて、本当に大事なことで、議員活動として役に立つかっていうところ、これからなんですけれども、ただやっぱり物の捉え方であるとか考え方っていうのをもう少し一重自分の議員活動にそのもの自身を役立てるっていうか、ものの考え方とか仕組みっていうのももう一度さらに今までの経験だけで自分で学研で思っていたこと、プラスやっぱりこういう流れであるとか考え方っていうのを自分の議員活動に、これからの議員活動に 役に立つんではないかなっていう思いながら今取り組んでいるところです。
なるほど。
難しいんですけれども、はい、
この苦労は無駄にはならないと、
はい、そうですね、
いうことですよね。わ、はいはい、かりました。さて最後に議長の富川さんにもう一度お伺いします。市議会はこれまで市民の代表としてたくさんのことを決めて、そして宝塚市の歴史を積み重ねてきたということが言えると思うんですけれど、歴史とともにその重要な役割を持っている宝塚市議会の今後の抱負、同じお話になるかもしれませんけれど、もう一度お聞かせいただけますか。はい、
最近の宝塚市なんですけども、4月に市長選挙が行われまして、新しい市長が誕生されました。本当新しい市長が誕生されてからですね、宝塚市役所の中の雰囲気が少しずつ変わっていってるなと、はい、実感をしております。またですね、市議会におきましてもですね、市長が変わったことによって、少しクオリティといいますか質も変わってきたなと思っています。例えばですけれどもね、今まで議会の中で市長そのものがですね、ご答弁されることっていうのはあまりありませんでした。最後に一言みたいな、そんな格好だったんですけども、新しい市長に変わってからはですね、たびたびご本人でですね、自らご答弁されます。それは大きな変化だなと感じています。結局レスポンスがですね、大変良くなったなとそのように感じていますので、しっかりとですね、市長と大きなお話ですね、政策に関する、宝塚市の方向付け等のですね、そのようなお話がといいますか議論ができるようにですね、我々議員一同もですね、研鑽を積み重ねてですね、政策ね、論争、そのようなことをしっかりとやっていきたい、
活発に、
そのような議会でありたいと、細かくいろいろありますけどもね、大きくはそのように一番に感じております。
わかりました。この FM 宝塚でも毎週5分間ですけれども市議会ニュースを放送させていただいているんですけれども、これも、ニュースだけではなくいろんな形で議会の方々に活用していただけるような、放送局になっていけたらなと思っておりますので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。議員の皆さんにはもう一層気力体力元気に培っていただいて保っていただいてご活躍いただきたいんですが、そのためにはこの暑さを乗り切る、10月半ばまで暑いだろうなんて言われてますから、この暑さを元気に乗り切る何か心がけ、あるいは市民の皆さんへのアドバイスなどございましたら教えていただけますか。
本当体が資本ですので、なんて言いましょうか、健康管理ですね、普段から食べるものを含めて、適度な運動、そういうものをしっかりとやって、何があっても休まないと、
休まない、
ね、はい、そういう体力を心とともに、培っておかなければならないなと思っています。
わかりました。池田さんは秘訣は何かありますか。もうプロでいらっしゃいますか。
いやいや、プロではないんですけども、基本はやっぱりもう睡眠時間をしっかりとっていただく、ということと、保水っていうのと水分を取るっていうのがちょっと意味合いが違って、お水を取る、お茶を取るっていうのは、これ実は喉を潤してるだけなんですね、で体の保水、脱水症状を起こした後に関しては、やっぱりその経口保水を必ずお家に 2,3 本用意をしておく、でこの経口保水は塩味が強いので本来飲みづらいんですけど、自分はちょっとしんどいと思っててもこれが甘いと感じたら、これはもう脱水症状なんです。
体が塩分求めてるってことですか。
そういうことです。なので飲んだ時に自分の体の状態が分かるので、富川議長がおっしゃったみたいに、 しっかり体を動かすということもこれも大事です、はい、ただ日中にやっぱり動くそのリスクが高いの で、で夜はマンションもお家もやっぱり家が焼けついてしまってるので、はい、エアコンクーラーを必ずかけていただきたい、でエアコンもつけたり切ったりすると電気代って上がるんですけど、はい、これつけっぱなしだと実はね、電気代ってこれ安くなります。なので朝から晩までつけておいて、朝方に2時間ぐらい切って空気の入れ替えをして、はい、また新たにしてもらうと、健康管理という意味ではすごく理にかなっているそうです。
ああ、いいこと伺いました。なるほど、はい、藤岡さんいかがですか。はい、
お二人の話を聞いて自分ができてない睡眠取らなあかんなとか思ったりするんですけど、暑いんですけど私、運動部っていうのもあるんですけど、はい、外で運動するのは危険ですので、例えば高須賀の駅だったら階段を使うとか、なるべく階段を使うとか、で、暑い時はもう無理ですけれども、電車で行けるところ一駅ぐらい歩くとかっていうことは、もともと歩くのが好きなんですけど、っていうようなことを心がけたりとか、あと、これは別に健康のためだけじゃなくて、食いしん坊なら食べるものをまんべんなく何でも食べると、で自分に甘く甘いスイーツなんかもちょっと今日だけみたいな形で、
なるほど、
そういう気持ちもちょっとダメダメっていうのがなくて、たまにはいいかなって、はい、っていうような心のゆとりも持ちながら、楽しくこの夏も乗り切っていくことが大事だなって思っているところです。
わかりました、はい、富川さんは緑の多い町に、育ち暮らしていらっしゃいますけど、緑と上手に付き合うっていう何かポイントあります？
いや、それは愛情を持って接することだと思っています。はい、例えば鉢植えのね、何がしか植木を買っても、愛情がなければ枯れてしまうんです、愛情を持って水かけしたりとか、日々対話して、そうすると綺麗な花も咲きますし、
言いますね、それね、
それがまた自分の元気になって帰ってくる、
そう思います。はい、相乗効果だと思っています。
そうですか、
はい、でね、やっぱり心に余裕を持たなきませんので、そのためにも美しいものをきちっと自分で育てて、はい、愛情を持って接することによって、また市民に対しても愛情を持てるんだと思いますし、はい、宝塚市に対しても愛情を持てるのかなと、そんなふうに思ったりもします。
池田さんも藤岡さんも大きくうなずいていらっしゃいますけれども今日はいいお話を伺いました。ありがとうございました。本日は市議会議長の富川幸太郎議員、副議長の池田光孝議員、そして議選監査委員の藤岡和恵議員にお越しいただきまして、いろいろなお話を伺いました。本日お忙しい中本当にありがとうございました。宝塚市の今後のさらなる発展に向けて皆さんのますますのご活躍ご期待申し上げております。ありがとうございました。
ありがとうございました。